こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、会社員など限られた時間と投資資金で株式投資に取り組む個人を主な読者に据えた日本株の成長株投資の実用書である。著者の茶田淳二は、短期売買での失敗や金融危機の損失を経験した後、中長期で企業の成長を見極める投資へ軸足を移した経緯を背景に、資産形成の考え方を整理する。中心となるのは、時価総額が比較と共済企業のうち、売上高と利益を伸ばし、キャッシュフローを増やし、競争上の独自性を持つ会社を探すという方法だ。題名の200倍は強い印象を与えるが、内容の骨格は、頻繁な売買や相場予測ではなく、複利が働く長い時間を活用する点にある。また、資金管理、分散損失への対応、感情に流されない規律も投資判断の一部として扱う。銘柄発掘の基準だけでなく、初心者が陥りやすい失敗を避けるための投資姿勢を示すことが、本書の実践的な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、時価総額300億円未満に絞る小型成長株という出発点。本書の方法は、時価総額300億円未満を一つの目安として、小型の上場企業を調べるところから始まる。大型株は事業の安定性や情報量で優れる一方、すでに巨大な企業価値を持つため、株価が何倍にもなるには非常に大きな成長が必要になる。これに対して小型企業は、特定分野での強みを足場に市場規模や収益を拡大できれば、企業価値の伸びしろが相対的に大きい。本書はこの非対称性に着目する。ただし小型であること自体は投資理由にならない。事業基盤が弱い会社、流動性が低すぎる会社、成長の裏付けが乏しい会社も含まれるため、規模の条件は有望企業を絞り込むための入り口に過ぎない。著者は、会社の規模よりも成長の持続性と事業の質を確認する必要を説く。個人投資家にとっては、知名度や日々の値動きに反応するのではなく、まだ広く評価されていない企業を継続的に調査することに意義があるという立場である。小型株特有の価格変動と事業リスクを前提に、単一銘柄へかけるのではなく、条件を満たす企業を見極める姿勢が求められる。次に、連続増収増益とキャッシュフローで企業価値の源泉を確認する。銘柄選定では、売上高と利益が継続的に伸びているかを重視する。売上の増加は顧客や市場を広げている可能性を示し、利益の増加はその成長が単なる規模拡大ではなく、収益力につながっているかを測る材料となる。本書では、企業価値の基盤としてキャッシュフローを増やせるかという視点も重要である。会計上の利益だけが伸びても、売掛金の増大や過大な投資によって現金を生み出せなければ、成長の質には慎重な検討が必要になる。したがって投資家は決算資料を通じて増収増益の継続性、利益率の動き、資金喪失力を確認し、数字の一時的な改善と構造的な成長を区別しなければならない。公共や特需による短期的な業績やわぶれをそのまま長期成長とみなすことは危険である。本書の考え方は、株価の上昇を当てに行くより、企業の実態が数年単位で改善しているかを追う方法だと言える。成長率だけでなく、なぜ成長できるのか、今後も資金を生み出せるのかを結びつけて考えることで、表面的な人気銘柄を避ける判断材料になる。さらに、経営者の時価部と独自の市場優位性から成長の持続性を読む本書で紹介される小型成長株の見方には、経営者が自社株を大きく保有していること、独自の強みを生かせる市場を持つこと、上場からの期間が比較的短いことなどの条件が含まれる。経営者の自株比率は、経営判断の成果と株主価値が結びつきやすいかを見る補助線である。自株比率が高いだけで優れた経営を保証するわけではないが、創業者や経営者が中長期の企業価値向上に強い利害を持つかを検討する材料になる。また、競合他社が容易に真似できない商品、技術、顧客基盤、業務上の仕組みがあるかは、増収増益が続く理由を考える上で不可欠である。成長市場にいるだけでは競争で利益が削られる可能性があり、利益を守る優位性まで確認しなければならない。上場後の年数についても成熟し、切っていない企業を探すための目安として用いられる。ただし、これらは機械的に当てはめる必勝条件ではない。本書の実践では、決算単身企業の公開資料、事業内容を読み、経営者の方針と市場での位置づけを自分で理解する調査が重要になる。数値のスクリーニングと事業分析を往復する点に特徴がある。そして、相場予測と短期売買を避けて時間と複利を投資判断に組み込む。本書は、日中の株価変動を追う短期売買や、景気や相場の方向を当て続ける方法を忙しい会社員向けの中心戦略には置かない。短期の価格には市場参加者の心理、需給、ニュースなど多くの要因が作用し、 日常業務を持つ個人が継続的に優位を得るのは難しいためである。代わりに企業が利益とキャッシュフローを積み上げ、その成果が長期的に企業価値へ反映される過程に参加することを目指す。少額で始める場合も、早く大きな利益を得ようとして売買回数を増やすのではなく、投資可能な資金を整え、長い保有期間を前提にすることが重要になる。題名にある200倍は結果を保証する数値ではなく、小型企業の成長と複利の効果を長期で捉える発想を強調する表現として読むべきだろう。実際には成長が止まる企業や株価が大きく下落する局面もあり得る。そのため保有を放置するのではなく、定期的に決算や事業環境を点検し、投資理由が維持されているかを確認する必要がある。長期投資とは予測をやめることではなく、短期ノイズより企業の変化を重く見るための判断枠組みである。最後に、失敗の原因を資金管理と感情の問題として捉え直す。本書は銘柄選びだけでなく、個人投資家が失敗する理由にも目を向ける。余裕資金ではない資金を投入すること。元手を十分に準備しないこと、市況を見れば株価を予測できると思い込むこと、集中投資を行うこと、感情に左右されること、専門家の意見に依存することなどが判断を損なう要因として扱われる。著者自身の短期急騰銘柄への投資や損失を抱えた経験は、値動きへの期待と損失回避がいかに規律を崩すかを示す背景になっている。重要なのは下落時に耐える精神力を漠然と求めることではない。生活資金と投資資金を分け、保有銘柄を分散し、買った理由と売却を検討する条件を事前に明確にすることで、感情的な判断が入り込む余地を小さくすることである。小型成長株は値動きが大きくなりやすいため、優れた企業分析があっても資金配分を誤れば継続できない。本書は知識を一度で完成させようとせず、投資書籍を継続して読み、異なる考え方を比較しながら自分の判断基準を育てることも進める。投資技術を情報収集、資金管理、心理管理を含む習慣として捉える点が実務的である。結論として本書は、少額から株式投資を始めたいが、日々の相場に張り付くことはできない会社員や、老後資金を含む中長期の資産形成を考える読者に向く、特に話題銘柄や専門家の推奨に頼って売買しがちな人にとって、企業価値を売り上げ、利益、キャッシュフロー、競争優位から考える基本的な視点を得られる。一方で、題名の200倍を再現可能な目標や成果保証として受け取るべきではない。小型株には業績悪化、流動性、価格変動のリスクがあり、基準に合う企業でも投資成果は不確実である。本書の現実的な価値は、派手な売買手法を提示することより、時間の制約がある個人投資家向けに、調査の焦点と行動規律を整理したことにある。時価総額、経営者の時価、上場年数といった具体的な入り口を置きつつ、最終的には連続的な業績成長と事業の独自性を確かめるよう促す点が特徴である。一般的な投資入門書が分散投資や制度の説明に重心を置くのに対し、本書は日本の小型成長企業を自ら調べる能動的な株式投資に踏み込む。ただし実践する際は複数の情報源で検証し、無理のない資金配分と分散を優先することが不可欠である。ご支援いただける場合は、茶田順次、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。